注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
あ、自己紹介もう一回するんですね。
そうです
ね。
そう
です。映画監督の吉沼康介です。2023ベストの後編になります。
はい。
はい。さっきあれですね、自己紹介しなかった気がしますけど、
あの、ね、映画ライト
の今の後藤健
太郎さん。毎年ね、恒例でもう何回も続けてるんですけどね。あと、南くんです。
南です。よろしくお願いします。
はい。それでは、2023年映画ベスト10の後編、第5位から1位までをこれからお送りいたします。
はい。
はい。はい。それでは、小泉の第5位いきますよ。福田村事件です。
おー。はい。ごめんなさい。ちょっと、それ、自分の中でもうちょっと上です。
はい。じゃあ、南くんの上のランクの時に発表します。じゃあ、菱沼監督の第5位お願いします。
はい。第5位は、じゃあ誰が見てたんだというような。
ああ。
星屑の片隅でよ。
何ですかそれは。
ちゃんと公開してましたよ。あの、ラムサムという、香港新世代監督の一人ですから。ちゃんとやってましたよ。さっきの、ちゃんと、あの、映画館の、あの、映画祭でやっただけの作品とかじゃないですよ。ちゃんと、シネマートで、普通に公開してましたからね。
7月14日公開です、ね。他も何もしないので、
今どうやって見んだって思いますけど。
おー、
しかもタイトルもまあ、ねえ、この世界の片隅での、なんかもう、もうお尻みたいになっちゃってますけど、これが実はすごくよくできた映画で、香港の、まあ香港今本当に、やっとちょっと戻ってきてますけど、
はい、
まあ、中国関係の、
はい、
圧力というか中国、香港映画人がみんな中国映画に流れてしまったので、
うん、
今、まあ、増えたといっても50本ぐらいらしいですけど、300本毎年は作ってたんですね、香港って映画を。ところが、ここ10年は毎年30本ぐらいしか作ってないんですよ。ぐらい減った中で、逆に香港の映画を見て育った、要するに若者たちが今新世代としてどんどん活躍してまして、ここ10年ぐらい逆に活躍してまして、全然違うタイプの香港映画を作ってるんですよ。
ラムサム監督ですね。
ラムサム監督。これで、今はもう新作がこの間やって、もう見れなかったんですよ。新作やって、今配信も入ってますね。少年のなんとかの時みたいなやつですかね。ぐらい、こう、新しいスタイルの、香港映画をよりこう、なんでしょうね、ソフィスケートしたような、
はい。
タイプの作品を作る監督が増えましてですね。まあ、そのうちの一人なんですが、これがまた、まあ、香港のコロナの話をがっつりやってるんですが、これがね、香港映画だと普通もうちょっとドラマチックにするんじゃないのっていうところを全くしないで、すごく、あの、香港の清掃会社をやってる社長の話なんですけど、
はい。
の社長が、香港が先生にパンデミックになってしまったので、新しい清掃スタイルの、要するに除菌とかをするっていう仕事を始めるんですが、
うん、
逆に、あの、他の一緒にやったら業者通りはどんどん潰れていくんですけど、一人で頑張ってたせいで、逆に仕事が増えてしまって、手が回らなくなっていくって不思議な話になっていて。なので、その時に今手が回らないから誰かに立ち会ってもらいたいなと思った時に、まあでもそれでも一人でやらないと最終的に儲けがなくなるんじゃないかとか、急に何もダメになるかもしれないっていう不安を抱えながら仕事をしてると、なぜかたまたま出会ったシングルマザーで、ね、娘を抱えた。まあ、これがとんでもないクズ女なんですけど、を雇ったことによって、要するにお互いが徐々にその、こう、うまーく関係性を発生させていくんですが、まさにクズ女なので。
はあ。
ところがこれうまいのは、クズ女なのは、多分教育を受けたりとかしてなかったせいで、地の人間はいいんですよ。
なるほど。
だから娘に対して教育弱いかないから、娘もちょっとおかしいけど、この社長すごくちゃんとした人なんで、何しろ、この状況でもみんなに信頼されて仕事が増えるぐらいのすごいちゃんとした社長なんで、そのうまーく関係性が疑似家族化していくんですね。すごくよく。すごくそれを丁寧にやっていて、最後までそのドラマで終わるっていう。
へー。
あ、ドラマチックなこと起こさないんだ。なのに、コロナがあるせいですごくドラマチックなんです。 何が一瞬で変わるかどうか分かんないことが何回も横とか端っこで起きていくので。あ、で、一応香港映画なんで、ちゃんとあのドラマチックないって言いましたけど、ちゃんとあのリアリティのあるドラマがちゃんと起こります。
後半。
で、しかも、普通だとそれがドラマチックになって、ああ、こんなになっちゃったってなりそうなところを、すごく現実的に話を進めていくんですね。
はい。
こんなドラマチックなことをすごく丁寧に話を進めていくことが可能なんだっていうぐらい、今までだったらそのドラマチックにしてお客さんを煽ってやろうとか、
はい、
もっとこうなんかに突き落としてやろうとかっていうのを、なく、ああ、じゃあこうするよってちゃんとすごく一個一個段取りよく一つ一つ片付けていって、ちゃんと話が進んでいく。あ、こんな風に話し進めるドラマ見たことないやってなる。とても実は新しい、すごい地味な話なのに、とても新しい上に、香港のコロナ事情をやりながら、実は裏でその中国っていうものによって、今ちょっと中国が、香港に対して教育的な攻撃したりとかもしてるので、そういう状態が難しくなったりとかしてるんですね。それもちゃんと裏で引いていてみたいな、すごい考えてこの話書かれてる。ただ、確かにその難しさをちゃんとやってるんで、すごく公開とかちっちゃい、向こうでもすごいちっちゃい扱いされたり
とかして、中国を批判するとね、映画作れないですもんね。
それをうまく裏でやってるせいで、すごく映画はよくできて、日本でも公開できたんですが、まあソフト化もされず、すごくひどい扱いをされながらも、そういう感じで今回映画に今すごくいい映画がいっぱいできていて。
U-NEXT で見られますよ。
あ、そう、じゃあそれで一箇所だけやっと出たんで。
あはははは。
ぐらい、要するに、すごく難しい状況にある香港映画の中で、逆にそれを糧にして、若手の監督たちが、全く違う映画をぶつけてやるっていう、中国映画が、どっちかというとベタなやつをがっつりやってるんで、香港映画半世紀以上の実績を、そのまましっかりと受け継いだ新人監督たちが、ちゃんと世界レベルの映画を作ってるっていうのを、その一本としてこれが今多分今年、去年の中ではトップクラスに良かったんです。
はい、新馬監督の第5位は、星屑の片隅でした。ありがとうございました。
とてもいい映画です。
はい。それでは、後藤さんの第5位、お願いします。
はい。一応なんか、旧作の、なんか最近、こう、4K 版とかですね、デジタルリマスター版みたいなやつ、はい、あれも一応、まあ、新作の形の暗号が入れてもいいのかなと思ってました。まあ、あんまりなるべく入れないようにしてるんですけど、ただ、これは、劇場公開自体が初めての作品系もあるので、まあ、入れてしまおうというところで、はい、まあ、ティッピンめちゃくちゃマイナーなんですけど、はいですね、ドア2デジタルリマスターですね。
80年代のやつですよね。
あ、いや、一応90年入ってます。90、1も80年代で、2ってのある。はい。ここも見てる人いないですけど、
まあ、僕見たことないんですけど、なんか当時評判がすごい良かったのは覚えてますよ。
それ、1の方ですね、それ多分。
それ1で、それと1と3だったんですよ。ドア2が多分一番地味な
扱いの時もない。
あの話また繋がってないんですけど、1はやはりあのインベージョンホラーですよね。はい、家の中で変なやつがやってきて、その、普通に一般の人がこう襲われた逃亡戦があるみたいな感じのやつで、で、なんかあれ本当にホラー、なんか今ね、韓国映画みたいな感じでやってるのを当時、少ない予算の中でやっていて、なんか長回しとかやったらすごいなって。映画なんですけど、同じ高橋万明監督で、内容は、2は全然違くて、ただその、ポールガールが主人公なんですよ、女子大生の。
はい。
でも、体は要するに売ってるってことですね。ただ、フリーでやって、フリーってポールガールなんで、だから、なんか会社っていうか、組織に所属してるわけじゃない、自分で、なんかそういうふうに、今まで言った立ち戻ってパーカスみたいな感じのもんなんですけど、やっていて、はい、で、なんか当時の、なんかね、80年代の前半のところで、自由奔放な感じ、女性みたいな感じのやつなんですけど、で、なんかそのいろんな人と、男と会って、まあ、体を売ってお金をもらってっていうふうにやつをあっけらかんとしてて、で、変なやばいやつとかたくさん出てきて、なんか城山中とかなんですけれども、で、なんかこういろんなひどい目にあったりとかもしながら、でもこれが私の生きる道だからみたいな感じでどんどんたくましく生きていくみたいな感じになって、だからあれですよね、哀れなる者たちみたいなもんですよ、要するに。本当にそんな感じなんですよ。結構バイオレンスもあったりとかして、で、最後の方は、そういう、なんか、目に見えた SF 的な展開あるわけじゃないんですけど、なんですかね、主人公は生まれ変わるじゃないですけど、ちょっとこうなんか次の新人類にちょっと進化していくような感じの、になってって、で、周りの人たちがそれを祝福するみたいな、そういう感じの、あなんか、終わり方っていうかなっていくんですよ。本当になんか、わがわれなの私みたいですよ、と思いましたね。ほ
ら、
すごいな。あと、風見慎吾さんとか出てて、
山田達夫も出てるじゃないですか。
あ、そうそうそう、いろんな人に出ます。はい。
だから、90年代
前半の映画で、はい。まあ、ちょうどあるんですよ。東京ラブストーリーが世間でやっていた時なので。なんかで、その、風見慎吾さんは、その主人公と友達で、主人公がポール代わりでやってるの知らなくて、みたいなので、だからちょっとその辺のね、なんかこう、なんか友達以上恋人ミヤみたいな関係性もあったりとかして、なんかね、こう裏東京ラブストーリーみたいな感じでね、なんかちょっと切ない感じもあって、いや本当これはすごい、ドラマとしてすごいよくできていて、本当すごいよくできてるなと思いましたね、これは。
はぁ。
はい、いや、これ普通に、だから、新作として、例えば、はい、まあ、公開されてみてたら、多分普通に1位にしてたと思いますね。まあ、ただ、旧作のリバイバルってあるので、ちょっとまあそこは多少調整してるんですけど、いや、本当にこれは感動しましたね。どういうものがありましたか、2回見てたんでしょう。
ドア
2、はい、2、デジタルリマスター版っていう感じで、はい、多分、そのうち配信とかソフトかな、海外では先にブルーレイとかなんか出てるみたいなんですけど、まあ多分そのうちで普通に見られる時も来ると思うので、はい、ぜひっていう感じですね。
後藤さんの第5位はドア2でした。
はい。
はい。ありがとうございました。では、南くんの第5位お願いします。
はい、第5位。仕掛け人バイアン。
はいはい。
です。
僕の、第6位と重複で、ですね。はい。
そうですね。いや、面白かったですよね、なんか。
面白かったね。本当に楽しかった。
それこそ、なんか時代劇専門チャンネルが作ったっていうので、結構舐めた感じで見に行ったら、なんか、こういう時代劇が見たかったんだっていう感じが。古すぎないですし、でも、新しすぎないっていうか、ちゃんと絵でも綺麗ですし、俳優がものすごいセクシーじゃないですか、なんか。
そうだね。
こんな風に撮るんだっていう感じとか。
うん。
あと、殺し方とかもちゃんと、
豊悦、
針の殺し方とかもこだわりあって、より細く本当に、一見見てわからないようなっていうところのリアリティとかちょっとあったりとか。
はい。
あと、メイキングとかも面白くて、食のシーンが、やたら出てくるんですけれど、その食のこだわりとかのメイキングとかもすごく良くて、映画見てるとすごいお腹が出るっていうか、ところどころ何かする前に飯を食べるっていう感じが、もう すごいなんか男としてかっこいいっていうか、
言
ってる作品って初めてかもと思って、時代劇で。そんな感じがする作品でしたね。
そうだね。とっても面白かったです。
なんか監督のインタビューでなんかダークナイトを目指しましたっていう意見が、俺はちょっとそれはやめた方がいいんじゃないかなっていう発言だったんですけれど。
どこが？
いや、これはね、ダークナイトを目指したんですよっていうのを YouTube かなんかのメイキングで見てて、それ自体がなんかちょっと面白かったんですけれど、明らかに違うよね。
全然結びつかない
。あと、天海祐希さんがあんなにな
んか
女性的っていうか、なんか綺麗な人なんだなっていうのを初めて認識したっていうか。
あ、そう。
なんか、本当女優なんだっていうのをはっきり分かったっていう。もう少し、あの人ってコメディ的なリリーフでやるじゃないですか。でも本当に時代劇が似合うんだっていうのとか、なんか、グッとくるんですよね。で、豊悦が最後、ちょっとそれに手をかけるシーンがあるんですけれど、本当に悲しいっていうか、
はい、
前の田宮二郎の作品のがベースになってるんですけれど、これは本当に、もうちょっとドロドロはしてるんですけれど、今の人でも見やすいようにちゃんと作られてて、でも過去の作品も見たくなるような作りをしてるっていうのが、ものすごいいいリメイクのリメイクっていうか、なんかリブートの仕方っていうか、
うん、
なんか、時代劇でこんな風に思えるのが来たんだっていうのが、ものすごい嬉しくて5位にしました。
ぜひぜひね、シリーズにして、季節、年一ぐらいで見たいよね。
まあ、それ期待してちょっと、あれですね、鬼平はもうちょっと頑張ってくれたらよかったのにと。
鬼平は正直、そんなに面白くなかった。
いや、なんかでももうちょっと頑張れば、バイアンぐらいにはいけるんだろうなと思いながら。応援してもシリーズですね。
はい、ありがとうございました。僕の6位と、南くんの第5位が、仕掛け人藤枝バイアンでした。はい。じゃあ、4位に行きましょう。
はい。
さあ、小泉の第4位は、エヴァゴーインバックです。
何でしたっけ？
あのね、アメリカのね、女の子2人が主人公で、あの、フリーターなんですよ。それで、バイトとかも、なんかラリったりして、遅刻ばっかするし、不真面目だっつって、まあ、とにかく、まあ、雑に生きてる、東横女子みたいな連中ですよ。まあ、別にホストとかにハマってはないですけど、でね、なんかこう、夢も何もない、怠惰な日常を送ってるんですよ。そんなね、でもね、バイト先の黒人の店長が、彼女たちをそんなふざけた態度なのに、全然見捨てないんですよ。なんかこう、可愛がってて、で、もういよいよ辞めるって時に、だったか、ちょっともうだいぶ前に見たから、うろ覚えなんですけど、君たちはその明るさがいいんだって言って、言ってる言葉が、なんかこう、心に、俺の心にもずんと響いたんですよ。この映画を見てから、他の映画見たり、日常生活でも、なんか明るい人っていいなってすごい思うようになって、明るいキャラを見るとなんかそれからすごいね、あ、その明るさいいなみたいな感じるようになって、なんかね、あの黒人店長の一言でこの映画以降僕のこう人生観がとかこう社会に対する見方がちょっと変わったんですよね。
パワープラにあります。
うん、そんな、ま、本当、ダラダラした映画で、なんかこう、期待し、面白いの期待してみたら、なんだこれみたいになるんじゃないかっていう、俺の中では懸念が、強く進めていいのかみたいな、期待しないで見てほしいみたいなくらいな。でもね、なんか見てて気持ちがいいんですよ。その、彼女たちの感じが。ゴーストワールドが、去年リバイバル上映されて、やっぱ本当に素晴らしくて良かったんだけど、そのアップデート版みたいな、当時はまだこう、それでもなんかこう夢を描いてたみたいなところあるのが、もう何もない、なくなっちゃってんじゃないかみたいな。本当にね、だらけた、怠惰な連中なんですよね。ネバーゴーイングバックです。ぜひ、あまり期待しないで見てください。女の子たちのね、そのだらしない生活ぶりながらも、今しかないんだみたいな、はい、この明るくいられるのも今だけだぞみたいな、年取っておばさんになったらこんな明るくしてもいらんないぞみたいな、そんな切なさ、切な感みたいなものが、とても描かれてます。
アメリカ映画のいいとこですよね。明るい人たちを、すごく大変なところにいるはずだけど、明るい人たちを描くのはいいですよね。
そう、なんかね、チラッと最近見てる、ウルヴァリンと、あれあるじゃないですか。もう一人のやつ。
デッドプール&ウルヴァリン。
デッドプール。デッドプールがね、あんな見てくれなのに、一切暗くないっていうのとか、すごいいいですよね。
全然関係ないですけど。狂ってるからっていう設定ですけどね。場合は。精神的に壊れてしまったから明るいっていう不思議なキャラクター
です。まあでも、暗いよりかいいじゃないですか。
まあ、ダークナイトよりは明るいと思います。
はい。さあ、そういうわけで、小泉の第4位はネバーゴーイングバックでした。菱沼監督の第4位、お願いします。
はい。僕の第4位は、後藤さんには懐かしく響くであろう。
はい。
グレートインディアンキッチンを。
あ、これは俺ですよ。俺が去年の、おととしの1位にしたやつですよ。
あ、そうでしたね。
そうそうそう。
僕、いい映画だと思って。
見ましたか。 もうね、こんな恐怖の日常を描いてるだけで恐怖になるというホラーみたいな。
まさかの台所シーンだけでこんな怖いのかという。しかも、さっき普通 そのホームドラマでもある部分と、料理もしも、両親もちろん美しいんですけど、
はい、
撮影全体が美しいっていうのがなかなか。
そうですね。
やっぱ料理シーンが美しい映画とか、まあ空気は綺麗でしょなんてのはよくあるんですけど、確かに、これほぼもうホラーじゃないかっていうぐらい、台所シーンと家庭シーンが怖いのに、映画全体がそもそも普通の家とかの美し方がめちゃくちゃ綺麗っていうのが。いや、
しかも、あの富裕層じゃないですか。
まあまあ富裕層ですね。
だからインドの中じゃもうむっちゃ恵まれてる方の人たちなんだけど、その、普通に生きてるだけでこんなにもひどいのかみたいな。
ぐらいの状態と、まあ、多分そのカーストなり、僕らで言うとちょっと前の世界に近い感覚なんですが、でもまあきっとこういうのがまだ世の中に当たり前にあるんだなと思わせる、うんうん。ちょっとしたその、うまいのはこれは多分、インドだとある程度あるんでしょうけど、もっと現代の普通の人たちが見ても、まあ、てか先進国の人たちが見ても、感じる無意識の、こう、
うん、
差別意識というか、
そうですね、
人を下げすんでる意識が、すごくちゃんと描かれてるので、まさにホラーな感じがちょっとだけしてくるのね。どこにも逃げ道がないようで、ちゃんと主人公が女性の主婦なので、どういう逃げて、どういうふうに戦ったらいいんだろうかっていう一つの結論を出してくるのが素晴らしいというのが。
はい。
これはとてもいい映画です。その美しい映画だったの、その。
もうね、最後のスカーッとする感じとかね、最高ですよね。
これもやっぱ、実は、向かいにドラッとやっぱ新しい作家のある。ちょうど、だから、僕が見たのも、新しいインド映画っていう特集みたいので、やってくれたので、
は
い、入れました。ちゃんと公開してないですか、日本では、多分。
イオンシネマ、新潟西でやってましたよ。
その時もそうです。その特集でやったんで、同時に回ったみたいです。
なるほど。
これもその時に見れました。やっと。素晴らしい。
はい。ありがとうございます。では、カセット館後藤さん、第4位、お願いします。
はい。これですね、台湾映画です。この赤い糸、輪廻の秘密っていう。
へぇ、
いましたか。
全然知らない。はい、ホラーですか？
いや、もう全然、ホラーじゃなくて、もう全くの、この青春ファンタジーと、恋愛の恋愛ファンタジーですね。
恋愛アクションファンタジーっていう。
ええ、まあ、運命の赤い糸ですよ、つまりっていう形で。なんか、台湾で、実際そういう、なんか現象じゃないけど、あるらしいですね、死んだ人が、なんかその霊界から、なんかその現界とか現世にいる人たちを、こう、赤い糸同士でなんか結んだら、なんか転生できるみたいな感じの、なんかそういうの実際なんかもうおとぎ話的に、あるらしくて、はい、まあ、それをモチーフにした現代版にアップデートした内容っていうところなんですけど、本当にテンションがものすごい高くて、なんか何でしょう、僕は全然好きじゃないんですけど、まあ、例えあげるなら、いわゆるとか、その、君の名はみたいなアニメのですね、ああいうような感じの、怒涛で突っ走っていくような感じの、そういうような内容で、すごいね、これはもう、演出ですね、ストーリーという。演出はストーリーも面白いんですけど、いやー、面白かったなーって感じ。ひたすらアッパーな感じで、みんなドラッグやってんじゃないかっていう、そういう感じの。
いや、何しろ。だって、監督がギデンスコーですから。
そう、ギデンスコーって、
ね。ギデンスコーなんで。もう今、台湾ナンバーワン人気監督なんで。
純愛ファンタジーって書いてますよ。
そうですね。ですけど、そうですね。順番、まあ、順番ではあるんですけど、人が突っ走っていくのかで、結構なんかそのアクションというか、だからそういうのが妖怪じゃないけど、資料みたいに出てきたりとかして、バトルも何でもあるみたいな感じなんですけど。
う
ん、
はい。
もう、なんだこれ。
ひたすら畳みかけるような感じの、もう勢いでもう突っ走っていくような感じのね、だからもうそれに
押
されてしまったら、さっき、あれですよ、小泉さんが言ってた、明るいことはいいことだみたいな、それですよ、言うならば。実はだから、冷静があると どうでもいいんですよ。死んだ奴らがね、自分たちが生まれ変わるために、なんかこう結ばれる、なんか赤い糸を結ぶとか、そんな話はどうだっていいんですけど、どうだっていいんですけど、ただやっぱそうね、ひたすらみんなね、明るい、なんかラリってるような感じのね、なんかこう恋愛中毒みたいな感じのね、それをこう見せつけられてると、なんか逆になんかイラつくとかじゃなくて、すごいなって圧倒されてしまって、なんかこっちも勝手になんかタコが勝手になんかもらってしまうようなね、ものすごいパワーがありましたね。映画館で見たからね。テレビで見てね、モニターで見てたらかなり冷めたかもしれないって。
逆タイプだ。深夜やってて、これやったら、ああって思う可能性があるぐらいテンション高い
です。
見たとき、コンディションとかにかなり、なんかそうです。状況によってかなりなんか左右されるところもあるかなと思うんですが、まあ、普通映画の作り者は非常に読みよくできてるんですけど、とにかく本当にテンションですね。テンションで重ねていくのがすごいなって思いましたね。だからやっぱ映画にとってはね、テンションとか必要って大事なんだなっていう。
大事ですよ。お父さんの解説をね、聞いてると見たいなって思うんだけど、今、映画 .com の解説をね、見てたらね、ちっとも見たい気分になんない。
いや、そうなんですよ。ストーリーがどうでもいいんですよ。何これって感じなんだよ、そう。
さっきのカーチェイス映画はカーチェイスで終わってほしいっていうならば、赤い糸では終わるんですが、うん、最初にやってたことと全くルール関係なくなっちゃってんじゃんって意味とかで言うと、シナリオとしてはかなり破綻してんじゃないかと思うぐらい変わってっちゃうんで、
話。ね、だから、そういうのをこっちで漫画とかで読んでたら、立ち止まれちゃうので、あれって思うと思うんですけど、映画なので 2時間もちょっとよかったかな、1時間半ぐらい、1時間40分ぐらい、ひたすら突っ走っていくので、なんかもう、まあ、そんなもんいいや、みたいな感じの、なんかもう、ルールがどうだったら、いいや、みたいな感じで、なってって、いや、これはすごかったですね。
あ、すごいテンション。劇場も人数そんないませんでしたけど、
はい、
まあでもなんか2回、僕行った時はなんか後半だった、あ、僕は前半に行ったのか。で、別の映画を見に行った時に混んでたぐらいなので、後半でやっと人気が。
そうですね、ちょっと口コミ的に、はい、広まったとこありましたね。広まった
らしいんで。僕行った時は、まあ、確かに第2回目ぐらいに行ったので、超ガラガラで、やっぱギデンスコーでも来ないんだな、客と思ったら、最終回あたりの本当、あと2回ぐらいで終わるみたいな聞いたらもう、満杯までいかないですけど、9割ぐらい待ってたので。
へぇー。
すごかった
です。テンションの高さって意味では、ワールドスピードとかよりも、超えてんじゃないかなって、そういうなんか、やりすぎ感がある。要するに、そういう感じですね、なんか。だから、そう、さっき、本さんが言ったように、ストーリーとかで見ると、まあ、それで見たいと思う人いるかもしれないですけど、大抵の人は見たいと思わないと思うので、もっともったいないなと思うんです。見たらすごい、見てもね、まあ、あれですけど。
見たいですね。
遺伝子スコアで、後半はすごくいい純愛ものになりますから、ちゃんと。
まだでも上映中になってますよ、これ。
まあ、やってるとか、地方とかでね、ちょっとやったりなんか、
あ、今ね、下北沢で、今日もやってますよ、トリウッドで。
ああ、だからスタンドがついたので。
はいはい。まあ、言っても、
そういうのがやってるみたいですよ。
後半ですからね、確かやった。だからまあまあ、まだ地方巡業じゃないですけど、やってるとことかは、はい、やってると思います。
何しろ、はい。ギデンスコーの作品は、監督作品だと唯一ちょっと劇場公開してくれますけど、うん、あ、それでも何もかやってませんけどね。
うん。
台湾では今、ナンバーワンなんで。
劇場公開で、割と大きめのスクリーンとかでやるっていうのはなかなか、うん。
そうなんですよ。もう特に変な、さっき言った、全く毎回変なことをやる監督なので。
はあ、一個も見たことないですね。
一応最初の、何でしたっけ、あの頃君を追いかけたが大ヒットしたので。
あれ なんか知ってるな。
あれが大ヒットしたんですよ。
ね、で、小説
家というか。あとネットフリックスでもあれですね。あの、ネットフリオリジナルでなんかあの、ミスシャンプーでしたっけ、なんかあの、
ミスシャンプー
美容室になんかヤクザがなんか転がり込んでくるみたいな。まあ、ちょっと僕は見てないんですけど、それはなんかちょっといよいよラブコメみたいな感じらしいんですけど、それとかもありますね。
でもね、あれもアクションが結構ある。
ギャジン。ああ。
あの、香港ノワールをコメディにして、ラブコメにした話です。完全に。少年漫画のジョークみたいな話がずっと続きますよ。
へぇー。
ちゃんとそれの、まあ、原作の人、小説家で、なので、ギデンスコ自体は、まあ、脚本でかなり感想数やってるんですけど。
あの頃、君を追いかけたは僕見てました。でもあんま面白くなかった。
あれにハマった人と、ハマんなかった人で多分だいぶ分かれるんですよ、ギデンスコ。
なるほど。
その後の怪怪物はまた変な映画なので。
ああ、はい。
そうです。あれ、ちょっと
変な映画ですけどね。
もう、分かれまくる人なので。
これは U-NEXT で見れますね。怪怪物。
僕は拍手もおすすめですよ、ね。原作だけなんで、あれですけど、拍手もってやつがネットフリックスにありますが、これもまたへんてこな作品で面白かったですよ。
はい。後藤さんの第4位、赤い糸、輪廻の秘密でした。ありがとうございました。それでは、南区の第4位、お願いします。
はい、第4位、福田村事件です。
あ、俺の第5位ですね。重複です。
いや、面白かったっていうか、 なんか最初見るの辛いんだろうなと思って、ちょっと、なかなか自分だけじゃ見に行かないかなと思ってたんですけれど、このちょうど公開してる当時に、水道橋博士が、復帰して YouTube 始めたんですよ。
はい、
で、そこにメンバーシップになって、いろいろコメント書いてたら結構読んでくれまして、で、福田村事件のああいうハードなやつ見ると結構心に残っちゃいそうで、なんか、ちょっと見るのきついんですよねって書いたら、いや、それでもエンターテインメントになってる作品だから、そこまで気張ることないよっていうのを信じて見に行ったら、まあ面白くて。なんか、どうぞ。
ああ。まあ、なんかね、ホロコーストとか、黒人差別とか、そういうのをね、まあ、むちゃくちゃ、無数に見て、よく知ってるのにもかかわらず、福田村事件のこととか、朝鮮差別みたいな、何にも知らなかったっていうのが、これは一体、何をしてきたのだみたいな、そういう思いがすごくあって、で、しかもね、朝鮮人、で差別してるかと思ったら、実はそこにブラック差別もあって、なんかね、そういう、でも、本当タブーじゃないですか。
うん、
映画、ほぼ、こんな劇映画になることないじゃないですか、今時。それをね、こんなエンターテインメントにして、本当刮目させられたなっていうのが強い。思いとしてあります。面白かったし。
もう少しでも朝鮮人の虐殺、文豪の人みたいな人が殺されるシーンとか、もうちょっとあるのかなと思ってたんですけど、そこを割と簡単に描かれてて、なんか逆に不倫の感じがちょっと長いかなって思ったところもあるんですけれど。
うん。
でも人の虐殺のスイッチが入る瞬間っていうのがやっぱすごくて、なんでしょう。全然今まで会話に来なかった女の人が、あ、こいつらに殺された、夫を殺されたんだと勘違いして、斧で殺すシーンから始まるっていう残虐な感じが、こんなもんなんだろうなっていうのが、なんかしみじみと、なんか怖いというか、
ね
え。で、あれじゃないですか。ちゃんとその人を地獄に落とすじゃないですか。最後、夫が帰ってくるっていう。しかも、事件が起こったすぐ後にっていう、ちょっとでもずれてればこの事件は起きなかったんだっていう、なんか、タイミングもあるんだろうなっていう、ああいうのを見せられるっていうか。でも、この人たちは最終的に何年かで許されましたよみたいな終わり方もすごいモヤモヤしましたけれど。
うん。
で、これが事実なんだろうなっていう。なんか、なんでしょう。エンターテインメントでもあり、胸くそもあり、でも、劇場を去るときにはいいもの見れたなっていう感じで。
勉強にもなった。チャレンジングだしね。
ものすごいいい経験でした。その YouTube でコメント返してもらったのとかもすごい嬉しかったですし。
まあ、水道橋博士もね、すごい変な感じの演技が面白かったしね。
あの後に東出さんがいろいろとなんか、また、なんか変な宗教家みたいになってるじゃないですか。あれもあれでまた面白くて、なんか、いろんなものを与えてくれたな、俺にっていう感じが。する作品でした。
はい。ありがとうございました。南くんの第4位、小泉の第5位、福田村事件でした。はい。それじゃあ、いよいよ第3位、ベスト3に入っていきましょう。
はい。
小泉の第3位は、トゥーレスリーです。
はい、ああ、トゥーレスリー入りましたか。
なんかね、さっきのネバーゴーイングバックみたいな、これからね、俺のもう本当好みが続くので、まあ、要はアメリカの貧困映画、貧乏人映画みたいな。トゥーレスリーはね、貧乏人、ただの貧乏人じゃないんですよ。そういう女の主人公の名前なんだけど、若い時に宝くじを当てて、 大儲け、大金を手にしたけれども、それを全部失って、ダイナーでおばさんになって働いてるっていう、悲惨な状況にあるっていう主人公の話で、まあその中で、まあ過去のしがらみが、まあ要はね、地元から全然どっか引っ越しゃいいのにずっといるん。そんなね、世界の狭さが、俺が今もう地元で暮らしている自分の今の状況にも身につまされるところもあるし、で、その中でね、なんかこう、ちょっとずついい感じに、3歩進んで2歩下がるみたいな感じで生きていく生き様がね、まあすごくね、まあ、ろくでもない女なんですよ、この、トゥーレスリー自身が。そう。だから自業自得って言えば、もうネットにね、それ全部書き出したら、全部批判されるような、上げ足取って、だからだよお前は、みたいな、いうような人物を、でもね、やっぱそういう人だってね、全否定していいわけじゃないぞ、みたいな。そういう映画です。
でも、なんかすごい低予算な作品なのに、余裕と監督と、多分スタッフの力ですごく良くなってる映画だ。
ええー、まあ、南くんとかね、フリーターみたいなもんなんだしね。まあ、今、社員だけど、見た方がいいよ。
わかりました。見ますね。
すごい面白い。ストーリーも面白いし、演出とかも素晴らしいので。
言ったなよりも結構ドラマチックで。
あ、そうそうそうそう。ネバーゴイングバックよりもずっとドラマ性は高い。
言った辛い重いタイプじゃなくて、意外とその大変さをすごく丁寧に描くので、結構ちゃんとドラマチックで面白いですよね、これ。
はいはい。面白いです。
最後もちゃんとね、その彼女が頑張っていく姿がちゃんと描かれるので。
最後はね、すごい泣ける。結末が待っております。はい。というわけで、小泉の第3位、トゥーレスリーでした。
とてもいい映画でした。
はい。それでは、菱沼監督、第3位、お願いします。
逆に僕はこの辺から、なんだよ、こんなのばっかりみたいな名作が並ぶかもしれませんが。
はいはい。
イニシェリン島の精
霊。ああ、見ました、見ました。
もう、
あのね。
いや、まあ、マーティン・マクドナーが好きだったのもありますけど。
ああ。
こういう隠喩に込めた、上に映画として全然違うところを連れてってくれる映画が好きなので。
いやー、ああ。
まあ、へんてこな映画ですけどね。おっさんっていうか、謎のおっさん同士が喧嘩するだけの話ですけど。
まあでもね、俺はね、結構あるあるって思いましたよ。
要するにさっきのに近い、要するにその島しか知らない男と、外からやってきた男、そして、さっき言った教育の格差をそれぞれが抱えながら、そして歴史の裏の部分がちゃんと描かれていく。うん、で、大きく言うと、人間がなんで争うんだろうっていうことのなんとなく、根本までなんとか迫れないかみたいなことまで言った。まあよくある西洋系の劇団とか舞台だとこういう話でくらいよねみたいなことを、しっかり映画に落とし込んでる良さが。しかも、これも実を言ったら話の途中途中は暗くなってきますけど、
うん、
そもそも本来はめちゃくちゃ明るい子であるっていうところが悲しくなってくる。
ああ。
だからこの映画のオープニングは、まあ島の絵もありますけど、すごく笑顔で楽しく友達のところに向かってる子にバレるっていうところの、まあ、結構ハッピーな笑顔なのかな、これって思わせながら始まるあたりが。そしてあの笑顔が失われるのか。
家にポニーが入ってくるじゃないですか。馬でしたっけ？
ポニーでしたね、はい。
あれは何かの暗喩なんですか？
まあ、その辺まで言い出すとあれですけど、まあ、実際言うと向こう的には、ダバ。要するに、ラバとかは、どんくさいっていう表現。だ主人公の、まあ、二人主人公いますけど、多分コリン・ファレルの方の主人公の、性格を表してるんですね、あれ。
へ
ぇー。で、彼が、要するに、ああいうふうに扱いをされるってことは、自分と同じ扱いをされてるっていうふうな表現になってるんだと思うんです。
なるほど。まあ、本当ね、僕が本当身につまされたのは、まあ、30代ぐらいからどんどん友達が、まあ、東京から新潟に引っ越した時点で友達がもうむっちゃ少なくなってるんですよ。ところがそこから、親しい人がほんの数人いて、 もうどんどんその人だと気がついたら絶好状態にあるっていうのがね、南くんぐらい、南くんと、あと北書店の佐藤さんぐらいだよね、俺が地元で普通に友達付き合いって言えるのが。そうなんですよ。だからね。本当ね、本当切ない。
長々と付き合ってきた友達と本当に急に全く連絡取り合わなくなるな、みたいな。実際知ってるあるある部分も、まあちょっとあるってのもあり。
まあしかもね、
すごくですね、ファンタジーとか偶話の感じなのに、現実味がめちゃくちゃあるっていう凄みが。
うん、あの理由が話がつまらないからっていうのが辛すぎる。もう全否定じゃんみたいな。
いや、そう。で、それを悲しいのは二人の喧嘩だからそう見えるんですけど、
ええ、
それにちゃんと向き合って対応する。だから友達っぽいんですが、
は
は妹の方は、それを逆に家族なので気にして言ってないって悲しさが、逆に言えないんですよね。だからこそ、その、ある機会が、きっかけが来たことによって全く違う展開をするっていうのが、あ、うまい。要するに、一つの話だけしたらその人たちの勝手な個性ですけど、
はい、
周りの人間も同じことを考えてるのを違う対応するっていうふうに見せることで、すごく主人公たちが実は追い込まれてるっていうのがわかるのが、
うん、
非常にうまい。もう人間関係の描き方がめちゃくちゃうまいので、
ええー。
まあ、さっき言った身につまされ度がより高くなるというか。
ええー、ちょっと辛くて見てるってしんどかったですよ。
ですね、どっちかというとね、イギリス系というか、まあ、アイルランドの話ですけど。
はい。しかもね、本当田舎すぎて、もう遊び場が一箇所しかないみたいな、はい、地獄だよね。
っていうようなね、追い込まれていく感じとかの、しかも、そのイギリス的というか、ユナイテッドキングダム的な皮肉のも高いので、本当にへこむ話でもあるというのが。
はい、ありがとうございました。菱沼監督の第3位が、インシェリン島の精霊。
これも同じで、あの映画的にすごく美しい映画なので。
はい。そうですね。
映画として見るのがやっぱり
美しいですね。それでは、後藤さんの第3位お願いします。
はい。これ台湾映画でまた、この距離はやったのかな、ちゃんと。なんか。これですね。愛、人に生まれてってタ
イトル。全然知らない。
東京でもシネマル新宿
やってました。
はぁ、さっきね、新潟と格差がないなんて言ったけど、大ありでしたね。
ちゃんと劇場公開作品に行って
さ、ね、ね、
台湾映画で、まあ、これドラマで、はい、ですね、まあ、なんでしょうね、性文化疾患っていうふうに、まあ、その、まあ、両性グリーって言葉はあんま使いたくないんですけど、それ両方のその性の特徴を持って生まれてる、てしまう人っているじゃないですか。たまに
し
たじゃないですか。で、主人公は少年なんですけど、なんかあると聞いた具合悪くて倒れて、でなんかその病院に検査したら、あなたにはその女性と男性の両方のまあその性器というか性の特徴があるとっていうふうに言われて、はい、でただなんかよく調べたら女性寄りだから、あの性転換でも女性なりに女性として生きなさいっていきなり言われるんですよ。
うん。
それまで普通になんか女にばっかしてたような少年だったんですけど、
うん、
でっていうふうになってで。一人っ子なんですけど、親とかも、後取りの息子が生まれたってずっと喜んでたのに、いわゆる女の子って言われて、ってなるけど、でももう、そうじゃ手術しないと、命も関わるからって言われて、いやーって言って、しぶしぶってするんですけど、で、ただ、気持ち的には心の中では普通にもちろん、当然主人公は男の子として生きてきたので、だけど無理やりその体の方をもう女の子になってしまって、まあ学校とかは割とその学校自体はそういう、なんか配慮があるようなところなんで、受け入れてくれるけど、ただその、上級生とかは全然そんな気持ち悪いみたいになって、なんかいじめまくったりとかして、で、主人公だとおかしくなってたりしてるのは、ひどい話なんですけど、いや、これは、その暗いような話なんですけどね、なんかもう、これは完全になんかその赤い糸とはもう真逆の重苦しい内容で、で、あの、監督が女性の監督、初監督なんですけど、監督はその、ティム・バートンが好きでって言ってるんですよ。で特にティム・バートン、あれですよ、バットマン・リターンズ。
ああ、最高ですね。
だから、内容的には本当そういう感じの、なんか、バットマン・リターズの家はキャットウーマンですよね。ああいう感じなんです。で、ネタバレになるんで、あまりあれですけど、最後の方は主人公が、まあなんかそういう破壊行為とかテロするわけじゃないんですけど、いや、そのキャットウーマン、バットマン・リターズのキャットウーマンもあれじゃないですか、それまでのこう、ちょっと、ね、なんか野暮ったいような OL だった人が、なんか裏切られて、なんか殺されかけて、で、キャットウーマンとして覚醒して、 なんかそれですごい解放されたような気持ちになるがあるじゃないですか。うん、で、部屋の中めちゃくちゃ破壊してみたいな、はい。ああいう感じのになるっていくんですよ。あの、その愛っていうか。だからその最近ちょうど今ね、あのジョーカーとかとこのハーレークイーンのね、やりますけど、だああいうようなものを、まあ絶対まあ影響受けてるとは思うんですけど、監督も。っていう感じのなって、だからそういう、ある一般の普通の人がだんだんだんだんおかしくなっていって、そのヴィランになっていくっていうんですかね。そのヴィランとして、その自分のアイデンティティを そこで確立するみたいな感じ、すごく悲しい話なんですけど。
へ
ぇー。これ重い話なんですけどね。いや、これは本当見てよかったなと思いましたね。割と何もなしでスーッと見たんですけどね。いや、これガツンできましたね。
へえ、面白そうですね。なんかこの解説だけ読んでると、そんな展開はまるで感じさせない。面白くな
った。そうですね。そこは多少伏せてるというかあるんですけど、結構後半で、まあそんな何か大行の何か、それでジョーカーみたいなことになるわけじゃないですけど、そのなんか。そういうわけないけども、中盤は内面の話ですけど、だそういうような感じのこの内面が変わってっていう形なんで、単純にその医学的なところでなんかこう苦しんで、でもなんか周囲の助けでなんとか生きていくんだ。そういう方向にはいかないってこと、もうちょっとこう、なんかフィクションとして飛躍がしていくって感じですねってい
う。へぇー。面白そう。
まあ、見てよかったなと思いましたね。
はい。
去年の台湾映画とか、まあ、そんなにたくさんでもないですけど、見てましたけど、見た台湾映画ってもうアジア映画ですかね。中で一番面白かったかもしれない。
はははは。
はい。
台湾映画さっき言ったように、意外とその、見た目の状況から全然違う話になる話が、まあまあ多いので。
去
年、台湾映画、まあまあいっぱいやったんですよ。で、みんななんか、想像した話にすごい近いんだけど、話の絵は全然違うとこ行くみたいな話が、すごい多かったので。さっき、言ってることは書いてある通りなんだけど、全然違うとこに行くんだ、この話みたいのが、すごく多かったので。台湾のお客さんが今多分すごい、成熟してるんだなって感じがすごいします。
はい。後藤さんの第3位、愛、人に生まれてでした。ありがとうございました。では、南くんの第3位お願いします。
キラー・オブ・ザ・フラワームーン。
ああ、スコセッシだ。
スコセッシ、いや、まあ、3時間半あるって言った時には気の遠くなる映画だなと思いましたけれど、見ちゃうと全然もう、あっという間っていうか、うんえ、そんなに経ったっていうぐらいの作品で、もうずっと見てられるっていうか、うん、あと、なんか完全版がアップルで流れるっていう話してましたけど、なんか俺はここに余計なものをもう足して欲しくもないなと思うぐらい。
もっと長くなる。
もっと長くなるっていうか。
ああ。
何の説明もなくお政治族がなんかイギリス風の衣装を着てたりとか、なんかそういうところも面白くて、なんだろう、ずっと飽きずに見ていられたっていうのと、もう、デカプリオが本当にダメな人で、なんか、ロバート・デ・ニーロには思いっきりケツをなんかバットみたいなので殴られてるわ。なんか、奥さんに毒飲まして、自分も毒の飲むんですけれど、全然自分には毒はあんま、効かないわで、奥さんだけ弱ってくわ。なんか追い込まれていく状況とかもすごい面白くて。で、最後の最後になんか、奥さんがそれでも信じたのに、お前は分かってなかったのかよっていう感じに終わってくっていうのがものすごい良くて、うん、すごい楽しい3時間半だったっていう。映像の説明とか、さっき言ったところとか、ないところもあるんですけど、そこは見てても理解できますし、いや、なんだろう、もっとスコセッシって硬い感じがするのかなと思ってたら、すごいエンターテインメント満載で、楽しい3時間半って、こんな3時間半をなんか見れるような年になったんだなっていう気になった作品でした。なんでしょう、本当。もう年、俺にとっては年に一回必ず見る映画になったなっていうぐらい好きな映画です。
うん。
僕は自転に申し訳ないですけれど。なんかもう自分でなんかいろいろ掘ってきたいっていう感じの映画で。なんか、有料で町山さんがそのお政治族の衣装の話とかが聞けるらしいんですけれど、そこはそこで自分で調べていきたいなっていうような。うんもう一度いろいろそういう細かいディティールのところをなんか見直したいっていうような作品でした。なんでちょっと自分の中では3位に上げさせてもらいました。
はい。
前の原作があるんですよ、ちゃんとキラーズ・オブ・フラワーマン。実話なので、ノンフィクションの実話の小説があるんですけど、
うん。
は、FBI が主人公なんです。
なんか全く違う話らしいですね。もともと、デカプリオがその FBI の、主演の人だ、主演、役でやるはずだったのに、なんか、偽物のマット・デーモンみたいな人が、
ジェシー・プレモンスです。ジェシー・プレモンスは、今年のカンヌでは主演男優賞取ってますから、やっと偽ブラピじゃなく、偽マット・デーモンじゃなくなったと言われてるんです
いや、なんか、
こんな人見ると、なんか、昔に FBI があったんですか？
あ、FBI はもうありますよ。FBI は結構アメリカがちゃんとできてからすぐちゃんとあるんですけど。
そうなんだ。
連邦捜査官が必要だったんで、連邦捜査官って形で。
あるんですが。
で、うまいのさっき言ったように、小説の方は事件のノンフィクションなので、捜査官の目から捜査してるらしい。僕はちゃんと読んでなくて、あらすじとあれだけしか読んでないんですけど、らしいのが、まあ、うまいのはデカプリオがそれをオファーされた時に、いや、これ俺こっちの犯人やりてんだけどってなった時の、犯人主人公じゃないけどっていうところ時に、デカプリオをやるならこっちの方が面白いのかって本を全部書き直すっていう凄みが。
うん。
要するに逆者にこう引っ張られたわけじゃなくて、あ、映画が違う映画にできるって思いついて全員に脚本を書き直すって作業にした時に、さっきの面白さが全然変わる。3人主人公に増えて、もともとなんか全員主人公に近い形で脚本を書こうとしてたのを、いや、こっちの役の方が面白そうだからって言った時点で、あ、その部分を膨らまして3人が主人公になるようにって、FBI の方外して、とかみたいな、すごい上手いこう脚色をしていった上手さが、ちゃんとね、映画の面白さになってるので。
も
しすると完全版っていうのがその FBI の方をもう少し入れるのかなとか思うんですけれど、俺はこのバランスが好きだなっていうので、もうこの感じをなんかブルーレイ買って、年に一応見ようっていう体制を取ろうと思ってます。
うまいのはそのデニーロがまたいつもと近いのに全く違う方向性の芝居だったり、さっきのリリー・グラッドストーンって今回アカデミー、この時はアカデミー賞ノミネートされましたけど、
はい。
そのお政治族なので、言葉の使い方が二重三重の使い方をするあたりのうまさが、非常に映画的で面白い。
なるほど。
また疑ってんのに最後になんか、はい、その一言で許そうとしてるところもまた良くて、でもそうはデカプリオはやらないっていうところの、いいもの見たなっていう、3時間半のオチとしては最高のオチだなと思って楽しみました。
はい、南くんの第3位、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンでした。
いい映画でした。
どうもありがとうございました。さあ、いよいよ第2位ですね。行きましょう。小泉の第2位は、レッドロケットです。
ああ、本当にアメリカダメ部分が。
そうなんですよ。こんなのばっか。もう本当に去年の、まあアメリカの貧乏人映画がこの2位から4位全部そうなんですけど、中でも一番のクズ、人間的なダメな、どうしようもないやつがレッドロケットの主人公で、まあ本当にゴミみたいなやつだったんですけど、まあそこがね、本当に素晴らしくて、最高だったんですよね。まあ AV 男優なんですよね。
そうですね。しかも伝説のと本人が勝手に自称言って言ってる。
そう、そんで、ね、地元に帰って、地元なんですか？地元ですよね。
地元です。実家がありますから、ちゃんと。
そんで、元彼女の家みたいなとこ行ったりして、で、ところが、そこで、なんか、ドーナツ屋で働いてる、バイトのフリーターの女の子が、あ、なんか、こう、すげえいい女だな、っつって、なんか、自分の女にして、ついでに、ポルノ女優にしちゃおう、みたいな、もう、どうしようもないんですよ。で、そこでもなんかこう、ほんと小銭をめぐってなんか くだらないなんか、せこいやりとりが、その、元奥さんのところとあったりとか、出てけみたいなとこと、あ、いいよ、出てってやるよみたいな。まあ、ぐずぐずぐずぐずしてるんですけど、まあ話がとても面白いんですよ。サイモン・レックスっていう人がそのクズの役でやってて、まあ、すっごいいい味が出てます。
本当にこう、一つ考え方が違う。なんか、AV の主演男優賞のトロフィーを自慢にしてますからね。 俺の演技が素晴らしかったんだって言ったあたりの、ああ、そうだね。しか誰も言えないような。
車も持ってなくて、チャリ移動なんですよ、アメリカなのに。いいおじさんが。それで、その、何かっつうと、ドーナツ屋に行っては、なんかグズグズしてるっていう、もう、まあ、貧乏人映画です。まあ、でも、とても楽しいし、なんかこう、クズ、いいクズを見ると、まあ、なんて言いますかね、シンパシーっていう、あれでもない、そう、俺はそこまでクズじゃないと思いたいですけど、なんかこう、こういう人も世の中渡って行ってるんだみたいな、共感とか、まあ、こっちが若干優越感に浸れるみたいな。でもこんな貧しくてね、どうしようもないやつでも明るく生きてるじゃないかみたいな。やっぱね、その、ネバーゴーイングバックを見た後だから、なおさらその主人公のなんか明るさとか適当さとか、そういうところにね、またグッと来たわけなんですよ。うん、というわけで、レッドロケット。
ショーン・ベイカーって監督ですけど、
はい。
まさかの今年のカンヌのパルムドールを撮ってしまったので。
え、マジでですか？新しい
の作が撮ったので。
え、この後撮ったやつで。
これもまた似たようなクズ女話で、
はぁ、カンヌベースで。フロリダプロジェクトも撮った人ですもんね。
そうです。もう、しかも最初も、マンダリンだったかな。
あ、タンジェリンですね。
タンジェリン、あ、そう、タンジェリンっていう iPhone で撮った映画で、
申し上がった。タンジェリン見てないかな。
タンジェリンも、ちゃんと iPhone で撮ってますけど、ちゃんと、あれ、その、逆に同じ世界観にいるような、
はい。
女性の話ですごく楽しいですよ。
はい、ああ、タンジェリン見てないですね。フロリダプロジェクトはね、結構暗くてあんまり、このレッドロケットのような感じでは好きではなかったんですけど、まあ面白かったです。これもでも本当アメリカの貧乏人映画。
そうですね。さらに社会問題も含めた貧乏人映
画。そうですね。ちょっと悲しすぎて。
タンジェリンはもっとちゃんとジャンル映画ですよ。楽しい。
レッドロケットはね、貧しいながらもね、明るくて楽しいですので、ぜひ皆さんご覧ください。
最後、意外とどんでん返しがあります。
そうでしたっけ？もう最後の方あんま覚えてないな。
そこはあんま関係ないじゃ関係ないですけど、一番最後ちゃんとどんでん返しがありますよ。
はい。小泉の第2位、レッドロケットでした。では、菱沼監督第2位お願いします。
菱沼の第2位は、ターです。
あ
ー。まあ、ターっていうのがわかんないですけど、ターですね。
ター。
まあ、ここまで、なんかしもう、今映画でできる複雑なストーリーテリングってここでしょっていうことをやりきった映画はなかなかないんじゃないかと。はい、まあ、最近、多分いろんなチャレンジをして新しい映画を作り出そうっていう戦いをしてる人たちが増えた中で、まあ、10年ぶりぐらいの監督作品なんですね。
確か
に。トッド・フィールドの。
はい。
ね、まさにオープニングから、じゃあこういう新しい映画作るんだ、新しい映画の見せ方をするんで、こういうふうに全部やりますよって言ってるのに、これ依頼の映画なんですよね。僕は依頼されて、指揮者の映画作ってくださいよって言われて、脚本から書き始めるっていうのをやってるので、要するに、ちゃんと、もともと自分のアイデアではなく、依頼された作品を自分の作家性で全部まとめ込んで、全く違うところに持っていって、全然違う映画の新しいストーリーテリングを提案するっていうような、もう超離れ技を成し遂げた映画なんです。
ほー。
まあ、しかもすごいのは、まあ、すごいなっちゃうところですけど、見る価値があるのって言うならば、まあ、これが、主役をやってるのが、アマルトンじゃない、ひどい、今言おうとして
る。ケイト・ブランシェットですね。
ケイト・ブランシェットの、今もう当て書きしたらしいんですけど、何がそうって、まあ、劇中まだいません、ベルリン・フィルハーモニーの女性主席指揮者役なんですが、なので、はい、ベースの、ベースに英語を喋りながら、指揮を自分で実際指揮を全部やってみせて、クラシックの指揮をやってみせて、しかもドイツ語で基本のそのセリフの多くは喋りながら、英語も実は2種類使い分けているのがちゃんと話出てくるんで、英語も2種類使い分けて、ドイツ語を使いながら指揮も全部やって、何分長回しみたいなことも全然やりきりながら、途中でピアノも弾いてみせるという、もう超離れ座みたいな演技をやってるので、実際指揮してるシーンはそんなないのに、サントラにはちゃんとケイト・ブランシェットって、指揮者指揮ケイト・ブランシェットって書いてあるぐらい、ちゃんと指揮をして、 オーケストラを指揮してみせたらしいので、まあ、どれだけ映画に献身してくれたらこんなことをやれるんだろうかっていうようなことの全てが詰まってる映画です。女優がここまでやれるのねっていうことを全部やりきってる映画の一つなので。
はははは。
歴史上でも多分ここまでやりきった女優さんが多分いないと思います。男でもいないじゃないですか。俳優だろうと全てのパフォーマーでここまで全部やりきって自分で映画全部引っ張った人はあんまいないじゃないですかね。っていうぐらい大変なことをやってます。で、それを上回る難しいストーリーテリングをやってるので、困った映画の一つです。だって映画の中で説明ない部分のまあまああるので、よくわからないところが山ほどあります。2回見て初めてわかりました、ちゃんと意味。
ああ、でもね、僕は、まあ、だらっと見てたんですけど、そんなに疑問を抱いたり、あれって思うような、引っかかったりするとこなかった気がしますよ。
あ、でも一応犯人探しの映画ですよ、だって。誰が犯人だったのかわかりました？
あ、全然わかんない。どんな事件、その事件そのものをね、忘れてますよ。何の話。
いや、だから、パワハラをしたわけではないんですけど、キリヌ先に盗撮された動画が、出たせいで、彼女が追い込まれていくって話なんですけど、
はいはいはい、
それは誰が撮ったのかっていうのは、ちゃんと犯人探しになってる
んです。生徒じゃないんですか？
違いますよ。
あ、そうなんだ。
犯人さっき映画の中出てこま、来ませんので。
何も気にしてなかったです。
一回見ると、誰がやったかはちゃんとわかるようになります。あ、一回見てもわかる人はわかるんだと思いますよ。
そうか、そんなサスペンスがありましたか。
はい。そもそもあらすじもそう書いてます。なんで追い込まれていくか。で、すごいのは、それを、通常そこがさっきの主になるように感じるじゃないですか。
うん。
その主ではあるんですけど、そもそもそれでない、彼女はどう追い込まれていくのかっていう、うん、ことのパワハラの話がまずメインにあって、うんうん、でそもそもそれは本当にそうなのかっていう、映画で語るときにこういうふうに見えるけど、実際よく見たら本当にそれはそうなんですかっていうのをちゃんとやってるので、ファニーゲームみたいな状態になっていて、よくわかる、この描写で本当にそうなのかなってもう一回見直してちゃんと分析しないと、あ、本当はこうだったわってわからないように作ったんですよ、わざと。
何も気にしないで見てしまいました。
何も気にしないで見て見れるように作ってあるのに、ちゃんと分かってもう一回見ると、全然違うように撮ってあるこれって分かる。一回撮ってある絵が、そもそもそれで見たらそう分かるように撮ってあるのに、二回見ると全然違うことをこれで表現してるんだってことが分かるぐらい、三回四回見ても多分もしかしたら全然違うものが見えてくるように、こんな風に曖昧に撮りながらちゃんと一個の話を作れるんだと思うぐらい、全然違う話が見えます、日本見たら。2回見たら、全然違う話だったこれって分かるぐらい違う話をやってるのが分かるんで。ちょっとテネットが2回見るとちゃんと話が分かるのと全然違う。2回見ても3回見ても多分違う話が見えるじゃない、この話ってぐらい違う話をやってるので。しかもその中で現代音楽理論もちゃんとやり、
はい、
恐ろしいことに映画的な仕掛けもまた別にやってるので。一回見ても5回ぐらい仕掛けがあることが分かってくるので、こんな恐ろしい映画をどうやって話として組み立てながらやるんだろうって、プラス、困ったことにこれ低予算映画なんですよ。まあ、ハリウッドっていう、困ったことにさっき言ったオーケストラシーンとか撮るのめちゃくちゃお金かかるらしくて、
じ
ゃあどうしようかって考えて、まあじゃあ100台カメラ置くかって100台カメラ置いて、1回で撮るって方法で撮ったりとかしてるんで。
へえ。
映画的なトリックとしてっていうか、撮影の方法も新しい方じゃ思いつかないとやれないねっていうのをちゃんと組み込んで、映画全体で新しいことやるってこういうことでしょっていうことをすごく考えて作ってる映画なので。
はぁ、あ。
なのにテーマをまた違うところにテーマがあると恐ろしい映画になってますんで。何しろ、まあ、本当か嘘かわかりませんけど、一応調べた人が言うには、途中でわざわざブレアウィッチ・ウェイジェクトの音を入れたりとか、全然違う仕掛けとかもやってるので。ただ幽霊ができますね。この映画そう。だから幽霊ものでもあるんですよ。幽霊が死んでるので、生徒が一人。生徒じゃない。はい、自分のスタッフが一人死んでるので、その幽霊が出るって話がちゃんとあるんですよ、一本。
この撮影スタッフが死んだんですか？
あ、じゃなくて映画の中のあの、主人公のスタッフが死んでいる、で、幽霊が出るって話が出て、ちゃんとその話もやってるんですよ。だから映画の主軸は3本あって、そのメインのあらすじだけ説明すると1本しかないのに、ちゃんとやって、言ってないあらすじ2本分もちゃんと他のでちゃんと話を進めてるので、約3時間、2時間40ちょっとありますけど、
はい、
映画的には1時間分ずつぐらい違う話をやってるような不思議な映画になってて、
あ、
見る人によって全く違うものが見えるっていう恐ろしい映画になってますね。
ターが実家に戻って、なんかね、結構ソース感食らって、失意で家に帰るじゃないですか。その時ね、VHS でビデオ見るんですよね。そこがなんかすごい心に染みる、すごいいい場面で、自分の原点に立ち返るみたいな。
で、そこも実は仕掛けがあるんです。
ああ、そうなんですか。
ちゃんと恐ろしいことで、そこにも仕掛けがあって。しかもさっきの言ったレッドロケットみたいなお兄さんが出てくるので、もう全くこっちのことを気にしない、もうダメな人ではないんですけど、主人公がおかしいと狂ってるせいで、それを家族はもう捨ててるっていう状態を味合わされるっていう裏の設定をちゃんと見せるようになってるんで、
はい。
一個一個もう恐ろしいことがいっぱい隠されてるように、まぁ、ちょっとこうやって映画的な仕掛けとして幻想シーンも出てくるので、
ははは。は
ちゃんとサスペンスとかホラーにもなってるって恐ろしい映画になってますんで。
はい。なんかもう一回見なきゃいけないなと思いました。
ちょっとびっくりします。多分、2回連続と全く違いが見たみたいな気持ちになりました。
へぇー。さあ、シヌマ監督の第2位は、ターでした。じゃあ、後藤さん、第2位お願いします。
はい。まあ、リメイク作品であるんですけど、やっぱ、うまいなって思ったのは、これですね。復讐の記憶ですね。
復讐の記憶、何でした
っけ？韓国映画なんですけど、あれですよ。手紙を覚えて入れてよかったじゃないですか。
はいはいはい。
ナチスの、あれですよ。はい、なんか、ね、家族を殺されてみたいなじじいが、なんかボケてて、でも、これ書いて手紙だけはあって、で、復讐を果たしていこうとするみたいな。はい。あれの韓国リメイク版ですね。
はいはいはい。あ、そうなんですか。
韓国リメイクなので、だから、日本が、韓国を支配した時の話で、それで日本の強い目にあった人の復讐していくって話っていう形になって。
あ、これはちょっと言い方では全然やってなかったですね。
イ・ソンミンが、
見えなかったん
ですね。戦力を持つと言われている人が、はい、主役で。で、これ見たタイミングもすごい良くて、あれなんですよ。その東京でこれが公開されてた時って、ちょうどどっちが先だったか忘れましたけど、福田村事件をやってたんですよ。
ああ、9月1日公開です
か。今まで新宿でやったんですけど、はい、福田村事件のテアトルで新宿でやったんで、ある日30秒ぐらいのところで2つの作品をやってて、すごいリンクするわけですよね。
なるほど。
福田村事件では、その、ね、朝鮮人の虐殺っていうのがあった、描かれてて、で、その復讐の記憶っていうのでは、その日程時代のところで、その朝鮮の人が日本に非常に目をつけるまあ、その復讐の記憶は日本人だけは悪いじゃなくて、それに加担してた、まあ同じ同胞の人たちにも復讐、や、奴らにも復讐していくって話でもあるんですけど、うん、っていうような、ね、両方がね、まあ、日本で公開されたのは偶然ではあるんで、全然作られたある時期とは関係ないんですけど、なんかやっぱりそういう映画っていうのはね、全然その示し合わせてなくても、ある二つの作品、二つ三つの作品と繋げてみるというか、続けてみることでやっぱ見えていくっていうのはあるので、本当そう、これはね、もう偶然ではあるんですけど、両方、どっちを先に見たかも覚えですけど、なんかいい組み合わせで見たなっていうふうに。だからほぼそうで、同じ日じゃないですけど、次の日ぐらいで見たんです、どっちか
先
に。見たので、それが繋がって見えてね、面白かったな。あとその、あれですよね、まあ、映画単体として見ても、まあ、韓国のね、最近やっぱいろんな、外国のね、アメリカとか日本とかで、ね、リメイクしていきますけど、やっぱなんかうまいなっていうふうに思って、あとやっぱあれさっきのそのパーファイブドライバーの話もありましたけど、現代だとやっぱ脱北って北との関係っていうのが描けるし、時代劇にすると、はい、まあ、当然やっぱその日程時代よね、日本軍で、うん、支配の話。だからやっぱ、まあ、ね、ネタっていうとちょっと語弊があるかもしれませんけど、やっぱり描けるんですよね、そういうところの、うん、政治的というか、思いピリカピリッとした、裏のバックボーンっていうのが。だから、映画を作る上では、だからそういうの架空で出ち上げる必要はないので、やっぱりなんかその重さっていうのが、やっぱりなんか、うん、そういうの非な話なので、そんなことは起きないのが一番いいんですけど、やっぱ映画としてはやっぱそれが、やっぱ重みを増すっていうところがあるので、やっぱなんか、うまいなって。だからこの復讐の記憶の日本リメイクなんか作れないっていうか、ちょっとね、難しいですからね。やりようあるのかもしれませんけど、ちょっとね、みたいなところあるので、なんか色半かかったりとかあったりするでしょうし。それでね、で、そうなんですよね。復讐の記憶も、まあ悪い日本人も出てくるんですけど、単純に、まあ、反日的な感じでは別にないので、普通に日本人というか、韓国は見ても別にあんまりなんか嫌な気分にならないというか、って感じもありますが、はい、そこは多分うまく配慮して作ってないと思うんですけどね、絶対。っていうのあるので、なんかね、本当にうまく意味でこなれてるっていうのもあるんですけど、よくできて、アクション映画、かなり結構アクションの度合いも高まってるんですけど、やっぱ面白いなって思いました。やっぱり韓国のね、街中であるカーチェイスってやっぱすごいなって、やっぱり、できちゃうんだって、やっぱでも、すごいね、なと思っちゃいましたね、これは。はい。だから、 手紙を覚えてるのと全然ストーリーのラインとかかなり違っているし、どっちが上とか下とかではないんですけど、だからそういった意味で、いい意味での単純に謎部でもなく、単純になんかその、題材だけ他人のふんどしで借りるっていうのもなく、うまい具合とまさになんかいい意味のリメイクって形で、韓国の、ね、リメイク作品の中ではなんかまあそんななんか実はオリジナルの方がいいんじゃないとか作品も実はあったりとかあるんですけど、これに関してはいい意味のリメイクをできてるなと思ったので、すごい見てよかったですね。
は
あ、だからそれぞれの国の歴史のがあれば、そういった意味でっていうなんかその各国語版っていうのは語弊があるんですけど、の手紙を覚えてるみたいなのもあってもおかしくないなと思いましたよねっていうのは。うん、題材ができるの。だから、あくまで韓国版における手紙を覚えているのストーリー、一ストーリーみたいな意味で、なんかすごい、そういうような形で、まあ、どういう企画の、ね、流れとか細かいとか知りませんけど、なんかすごいよくできていて、本当に、純粋にアクション映画とかサスペンス映画としても面白かったですし、いや、見てよかったなと思いましたね。
はい。ありがとうございます。僕もね、やっぱ続けてみることで、全然関係ない映画なのに、すごい重なって見えるってことが最近あって、うん、キッズリターンを見たんですよ。先にキッズリターンって、たけし映画の見て、はい、金子健とかが、まあすごい不良で、カツアゲとかばっかして、まあすごい悪い子なんですよ。で、後にヤクザになっていくんですけど、その次に見たのが、ビッグなマグナム黒岩先生で。先生が会社臨時したりして、金子健は先生の車燃やすぐらいだったんですけど、ビッグマグナム黒岩先生はもうね、警察がもう手上げぐらいな、とんでもない不良がいっぱい出てきてね、すごいびっくりしたっていうのが僕も最近ありました。
違う繋がりだよな。
繋がってない。
あの森本レオンが元をやってほしいですね、なんか。
さあ、それでは
見ない。記憶のマリアージュと違って、なんか違う。広がりではありますけど、まあ、そういうことありますよね。映画のつながりの面白さみたいな。
うん、あ、後藤さんの2位、何でしたっけ、記憶の、何で
したっけ、復讐の記憶ですね。
復讐の記憶。第2位、復讐の記憶、韓国映画でした。ありがとうございました。はい、南君の第2位、お願いします。
第2位。いちこです。
あ、いちこか。はい、ああ。
いちこはストーリー自体も面白かったんですけれど、
はい。
途中で出てくる北くんっているじゃないですか。
あの、いちこのこと好きな。
好きなストーカーみたいな。
はい、はい。
10代、20代の頃の自分を見てるようで、なんか、あんな感じの、なんかすごい痛いぐらいわかるんですよね、あの、北くんの感じが。なんか。
南くんも好きな子の家に忍び込んだりした。
いや、そういうのじゃなくて、ここまで頑張ってるのにとか、そういうなんか、感じを、なんか、言葉にはしないですけれど、なんか、そんな感じだったよ、俺はっていうので、あの北くんを見てると、なんか、痛々しく自分の10代、20代を思い出しちゃって。
はい。
で、なんか、映画以上に染みたっていうか。あと、もう一つあるのが、うん、まあ、ちょっとネタバレがあるんで、あんま言わないですけれど、お母さんが幸せな時代もあったんだよっていうセリフがあったじゃないですか。まあ、ちょっとうちの父親が、まあいろいろあって死んだ時にうちの母親もその一言を言ったんですよね。確かにそういう時代は俺にも、うちの家系にもあってっていうので、あそこまで深刻じゃないですけれど、なんかそこになんかすごいシンパシーというか、なんかこの映画がすごい大切な、なんか刺激してくるなっていうのがあって、なんか、映画も面白かったし、その自分の過去もこう思い出してくれたし、なんか特別で大切な作品になっちゃったなと思って。
うん。
あと、あのエンディングはなんか自分の中ではなんかちょっと二つの感じに思えちゃって、なんか気分によって俺どっちかで見るんだろうなっていう、これも DVD かブルーレイを買って年一で多分見るんだろうなっていうような作品になっちゃいました。なので2位にしました。
さあ、なるほど。南くんの第2位は、いちこでした。ありがとうございました。 さあ、そういうわけで、長かったベスト10も、いよいよ第1位ですね。
はい。
はい、じゃあ、小泉の2023年、第1位は、ザ・ホエールです。
おぉ。これまた重い、しかも辛い、そして、
アレル・フスキーな映画が。まあ、ダーレン・アレロフスキー監督は前から本当にレスラーとかね、ブラック・スワンとか、面白いのいっぱい撮ってるんですけど、まあ、この映画がね、で、まあ別に普通にね、面白い監督、作品撮る監督だな、ぐらいに、レスラーとか何回も2、3回見て、見返すほど好きなんですけど、ザ・ホエールはですね、まあ実は僕にも、生き別れのもう20代になっている娘がいるのですよ。で、映画見てて、結構ね、そういう生き別れの子供と、まあ子供から親を探して訪ねていくっていうのもあるし、親の方が頑張って探して会いに行くみたいなのもあるわけなんですよ。でも、大抵の場合ね、子供はね、ほんと火の打ち所のないいい子っていうパターンが本当に多いんですよ。
はい。
僕はね、今までそういうのも、割とグッと来て感動してたんですけど、ザ・ホエールの娘はね、もう金のことしか考えてない。スティールウォーター、おととしの1位だ、あ、2位かな？もう、結構悪い子だったんですけど、ちょっとね、僕の実際の生き別れの娘がどうこう語ることはできないのですが、火の打ち所が、じゃない子が出てくる方が、俺には圧倒的にグッとくるってことがね、判明して、無垢な、なんか、何の曇りもないいい子が出てくることに対して、嘘臭さを感じるようにすらなっているのです。なわけあるかいみたいな。で、まあそんなね、金のことしか考えてない子供に対して、お父さんは、オンライン授業、あ、まあお父さんがね、とんでもないことになってるんですよ。肥満で、南くんも気をつけた方がいいよ。もうね。動けなくなるくらい太っちゃって、家から出らんない。
ホエールですからね。
そんで、リモート授業で大学でエッセイの講座してる。で、娘が、そんなんだったら私の宿題やってよ、みたいに言って。で、じゃあ金やるから自分で書いて持ってこい、みたいな。いくらくれんの？20万ドルみたいな。なんか、そんなね、娘の目の色がそれで変わっちゃうみたいな。そういう、まあ、もうありとあらゆる、そういう状況も含めて自分に対してはもうぐさぐさ刺さってきちゃって、もうあまりのことで、なんだこりゃってびっくりして、もう続けて数日置いてもう一回見に行っちゃったら、やっぱますます刺さって、ああ、こういうのと、俺は出会うために映画を見続けているのだなとすら思うほどので、でもね、そういう別にね、生き別れの子供がいない人にとっても、本当にね、作品自体素晴らしくて、なんかね、ほぼ、主人公が家から出れなくて、舞台劇みたいな感じなんですよ。え、これもともと舞台劇なんですか？
なんか、そんな話が入ったんですよね。
あ、そうなんですか。でもね、なんか、そういう感じするけど、映像作品っていうか、映画として、閉塞感みたいなのは特に感じないんですよ。なので、やっぱ、それこは演出とか撮影のうまさみたいなのがきっとあるんだろうなって思うんですよね。ストーリーともとても面白いですし、演技とか美術とか、まあ、何から何まで本当に素晴らしいですので、生き別れの子供がいない人もぜひご覧ください。
さあ、これ原作の舞台というか、舞台版の予告編みたいなのは YouTube にありましたね。
はは
もちろんキャストも監督も違いますけど、サミエル・ディ・ハンターさんって原作の方が今回の脚本も書いてて、
はい、
確かサミエル・ディ・ハンターさんが演出したバージョンなのかなが予告編は。
舞
台の予告編がありましたよね。どんな風にやったか見ましたけど。
どういう経緯でね、アレロフスキー監督が映画を引き受けたのかは不明ですけど、まあ、素晴らしかったので、
すごいな、不思議な映画でした。とても。
圧倒されました。
まあ、ブレンダー・フレイザーの辛さもまた含まれて。
はい。
素晴らしい
ですね。
ブレンダー・フレイザーも、ハリウッドから干されてたので。
あ、そうなんですか。
です。
僕はね、ダイエットしてるので、糖質制限して、14キロぐらい減らすことができておりますよ。
いいですね。もう頑張ってダイエット中ですが、なかなか減らないなと、
はい。では、小泉の第1話、はい、ザ・ホエールでした。菱沼監督の第1位をお願いします。
はい、この第1位は、2023年の映画ベスト1、ベスト1は、エブリシング、エブリエア、オールナット。ご賛否両論分かれまくりますでしょうが。
アカデミー賞を取ったんですよね。
取りました、作品賞と。6部門ぐらい、5部門ぐらい取ったはずです。
僕はやっぱりね、マルチバースをどうしても納得することができないので。
これはマルチバースは、まあ、SF 的なネタに過ぎなくて、はい、これがうまいのは、映画的記憶としてそのマルチバースを使ってるところの良さ。
あはぁ。
そうですね、ミシェル・ヨー。もともと本当に今このキーホイクワンが出ましたけど、今度はジャッキー・チェンに依頼をしていたので。
で
実際の、まあ、今回もちょっとだけ出てきますけど、実際のミシェル・ヨーの映画のシーンだったりとか、ジャッキーの時もジャッキーの実際の映画のシーンを使いたかったらしいです。
あはぁ。
要するにマルチバースって言い方をしてるような天才になってますけど、実際には要するによくあるような俳優がいろんな人生を生きてるよねっていう話の部分をマルチバースの SF 的な内容と混ぜてる部分も多くて、映画の記憶を映画の中で使って、そもそも人生の可能性って話をしようっていう話なんです、ね。すごく凝った話なんですよ、そもそも。
なるほど。
そもそもが、ダニエル・クワンと、ダニエル・シャイナートっていう、ダニエルズって名前名乗ってるミュージックリップを作ったりしてる映像作家チームが、まあ、スイスアーミーマンとか、あとなんですね、うん。で、それぞれが撮ったりしながら、で、自分が抱えたちょっとした病気と踏まえて、脚本を書き始めたやつなので、本人たちが言われるよく、移民2世とか3世の話ですね。僕らがちょっとわからない世界ではありますけど、でも要するにアイデンティティがどこにあるかわからなくなっているっていうのと、さっきの俳優の話と混ざってくるわけですよ。自分はいるけど、スターの扱いとか、この役をやった時どうなるんだろうかとか、人の前でこういうふうに違う自分を見せてとか、今度は急に子供が生まれて親になってしまって、親って態度を取ったらいいんだろうかっていうふうに、自分が合わせられる自分じゃなくて、外側から要求される別の自分っていう状態に分裂していくっていうのをマルチバースとして書いているので、マルチバースの話じゃないんですよ、実際言うと。
そうなんですね。
それをグーワっていうのに SF の作家なので、SF 的にやるんだったらその分裂、人間世界で分裂してしまう立場とかアイデンティティっていうものを、じゃあ SF でやったらあるマルチバースとして使って描こう。ってやってるんで、もともとマルチバースの発想ではなかったそうです、もともと。っていう部分をうまく扱って映画的にどうしようかっていう話プラス、ちゃんとコメディだったり SF だったり、そして当然ながらアクション映画にしようとかって映画のいろんなジャンルものを全部ぶっ込んで、しかも見たことがないものも入れようっていうのをやりながら、全部入れてやりたいっていう、もっとしたなんでしょうね、サービス精神とは言えない、なんていうかこう、満たされない自分も映画の中でどうにか埋めてしまいたいって思うサービス性、作り手のエゴですかね。みたいなものも映画の中に入れてしまいたいっていう、はい、全部入れても映画って成立しませんっていう、まあ、さっき言った90年代にミクスチャーがすごく流行るわけですね。うん、タランティーノなり、いろんな人が。はい、まあ、っていうと、実を言うと、僕も最近も言ってるんですけど、タランティーノがミクスチャーの始まりみたいな話をされるんですけど、いや、その前にウォンカーガーがやってるんですよ。すでに。 で、香港ですでにミクスチャーはやっていて、で、カランティーナは香港映画ファンで、そのアメリカの話と香港の話を混ぜたりすると、ミクスチャーになる。
うん。
もちろん、限定的には、スタンリー・キューブリックかゲンナマデだったりとかで、いろんなことはやってましたけど、まあでも、香港映画がまさにミクスチャーをやりまくってたのが80年代後半からあって、そのテイストをアメリカ風にちゃんとやるとああなると。って考えると、まさにダニエル・クアンたちは香港で言って、ダニエル・クアンさんは、フィリピンだったかな、ベトナムだった、マレーシアだったかな、のアジアの移民の方なんで、移民3世か、2世の方なんで、まさにアジア的な発想がありながら、アジアで本当に生まれたものがアメリカの中でなんかアメリカ東に巻き込まれていって、香港映画が消えていってしまった感じを、逆に21世紀になって、なんかアジア的映画として復活してる感じっていう、映画史までなんとなく、要するに隠された映画史までなんとなく取り込んでるあたりの嬉しさが、香港映画好きとしてやってきた身とすると、ジャッキーじゃなくなってしまった点とか、ベトナムの子供としてアメリカにな、まあ、まさに本当にボートピーポーとして渡った、キーホイクワンが、ここで、アクションコレオグラファーとかやって、裏方をやっていたのが、じゃあ、30年ぶりに俳優に戻ろうってやった2本目の作品として、まさかオーディション通って、ジャッキーの代わりに出てる、みたいなことの、ああ、映画史が全部ここに詰まってる、みたいな状況になってるのを、見せられたっていう意味では、なんていうか、もうずっと泣いてるみたいな映画だったんですよ、もう言うと。なしの、僕らで言ったらミシェル・ヨーじゃなくてミシェル・キングでしたから、見てた時には。ミシェル・キングだったしなって思う感覚までなんとなく蘇ってくるような。そして僕らがよく知ってるようなユダヤ人の話まで、アメリカ映画見てきた記憶まで一緒に入れてくれて、そしてアメリカ映画でやりにくかった中華街の話みたいなことまでが微妙に入ってくるときに、ああ、俺こういうのいっぱい見てきたなーって思いながら自分の映画のことを思い出して見てる。自分が見てきた映画史をなんとなく思い出したから見てしまうって意味では、あ、自分の映画ってこういうふうに見てきたんだって今混ざるとこういうふうに世界が見えてきて、結局今戻ってきて自分が今普通に考えてみて生きてる世界って、まあコインランドリーをなんとかやってるぐらいの暮らしをしてるんだよなって思う切なさが、なんとなく、ああ、でも、頭の中では映画史はこういう風にあって、ああいう世界を見てきたなっていうような、広がりを感じられる。さっき映画を見てきてよかったなっていうのが、改めて思い出した映画なので、うん。
なるほど。
新しい映画として、ぜひ、楽しめる映画だと思いますので、はい、マルチバースター SF だって難しく考えるよりは、自分の映画記憶が戻ってくる映画、という意味での、すごくいっぱいこう、スナップしていく楽しみみたいな映画だと思って見ていただければ。
はい、単純ですけれど、ラストで襲いかかる敵たちをカンフーじゃなく、カンフーしてるんですけれど、幸せにしてって、倒していくっていう展開に、俺があそこですごい泣いちゃって、はい、
へ
え、幸せな空間なんだと思って、
まだ設定ですよね。設定で、要するに、この攻撃は人を幸せにして飛ばせるっていった時点でそれになっていくって時に、まさにカンフーが見てる時って、痛そうって言いながら、うわぁ、こう、やってるやつ楽しいだろうなって思う感じって、すごくアンビバレンスじゃないですか。矛盾を抱えながら、ひどい、殺し合ってるって言いながら、すげえ楽しそうって思って見てる感じが、まさか映画の中で丸ごとやってくれるんだっていう、すごいことやってるので、難しく考えずに、どっちかって映画の面白いっていう部分が、一緒にギュッて入れたらこうなっちゃいますよなんていう映画なので。
はい、ありがとうございます。菱沼監督の第1話、エブリシング・エブリフェア・オール・アット・ワンスでした。
ジャックとエブエブらしいですよ。
はい。では、後藤さんの第1位をお願いします。
はい、そうですね。まあ、ちょっと割と作った人、知り合いだったりするんですけど、まあ、別に友達割引また関係なしでですね、まあ、日本映画のインディーガーとこちらですね、このブルーを笑えるその日まで撮ります。
オーケー。
映画です。はい。まあ、完全にインディーズ資本で作った映画で、昨年末からあれですね、アプリの基調でやってた映画ですね。で、まあ、話的にはなんか、まあ、ある孤独な女子中学生の女の子がいて、全然馴染めなくて、みたいなので、で、ある時、なんか同じような自分と同じような孤独な少女みたいなとは出会うけど、なんか、ちょっとおかしいみたいな、ちょっと人間じゃないっぽいみたいな感じになってで、なんか二人だけのなんか夏休みが、みたいな感じで、なんかそういう大雑把に言うと、まあ、過去からもずっとなんかあるような、あるような話でも語弊があるんですけど、形では、あるんですけれども、まあ割と本人の実体験というかですね、そういうのも入っていた内容で、オーソドックスな形の 本当に体系的な部分で言えば、オーソドックスな青春ファンタジーってところでは、まあ、あるんですけれども、まあ、本人のなんか、この熱っていうかですね、まあ、完全に本人が自分のお金を集めて作った映画なの、まあ、要は一番自主映画ってあると思うんですけれども、あれですよ、言うならば、その、私のさっきのフェフェブンのマンズズートじゃないですけど、例えばその石井壮吾監督が、あの、高校大パニックとか、クレイザキサンダーロードを作った時みたいな感じの、そういうような感じですね、っていうような、あそれが青春映画でフォーマットなので、なんかそういう人がたくさん知るとか、爆発するとかってあれではないんですけれども、ただやっぱ情念っていうかね、熱としてはそういうような形で、で、なんか本人もよく言ってたんですけど、なんかこれ作り終わったら私も死んでもいいみたいなこと言ってて、だ実際なんか多分な見てて、なんか多分ね、これ、最初なんか見た時は僕は全然その時、その監督では、あの、会話とかしそうなかったんですけど、なんか絶対これ作ってる人は多分人生楽しくないんだろうなっていうのを見ててね、わかるっていう感じですごい失礼なんですけど。やっぱそういう映画がやっぱりあって、絶対みんなやっぱそういうの作ってるんですよね。みんなが外国の、なんかタランティーノとかマーティン・スコセッシとかにしてもみたいなので、で、まあそこから、まああの、この映画を作って、まあその監督のね、武田さんって人なんですが、まあ、なんかいろいろ今一緒仕事としても映画作ったりとか、ドラマ作ったりしてるみたいなんですけど、今後どうなってかわかりませんけど、まあ本当に最初に作った今週の打ち上げ花火っていうところでですね、で、あの、映画祭とかでもいろいろやったりとかしたんですけど、なんかあんまその賞とか、受賞とかはしなかったんですけど、あの、アプリの吉祥寺でやって、結局なんか話この前聞いたらなんかね、もう、2ヶ月、3ヶ月ぐらいずっとロングランして、結局なんかもう通算で地方公演では含めなんか3000人ぐらいなんか人が入ったところで、いや、それすごいなと思って、で、また今年の8月に凱旋で、アプリの吉祥寺で、しかもそれもなんか1週間だから3週間、3、4週間ぐらいかな、なんかやるみたいな、いや、すごいなって思ったので、やっぱそこはなんか本当に、口コミっていうか人のこう人づてで、人のつながりでなんかどんどんお客さんが増えていったって、最良の形で、作品が広がっていったっていうのを割と、まあ僕も監督インタビューしたりとかもしたんで、まあ目の当たりにしていたっていうところもあって、やっぱなんかすごいなぁと、この広がりみたいなのをやっぱ思ったりとかしましたねっていうの。もちろん作品的なところで言えば、初監督作品っていうところもあって、まあ、拙いっていうところも弊害ある失礼なかもしれませんけれども、完成度っていう意味では当然ね、たくさん、そうそうたるベテランの方々と比べたらってもちろんあるんですけれども、やっぱりそれを補ってあまりあるね、なんかのエネルギーっていうものはやっぱりね、インディペンデントの映画っていうのは別に海外国も含めて、やっぱり重要だと思っているので、で、そういった中で去年でもいろいろそういうインディペンデント的な映画なんで、映画祭とかでいろいろ外国とか日本の映画とか、結構僕もまあ、たくさんそんなに見たわけじゃないんですけど、まあ見た中でも、やっぱそのエネルギーって一番感じた作品は、これでしたねって思いましたね。
あの、去年の年末に公開で、今も愛知でやってて、長野と福岡はこれからですよ。
そうです。だから、まあまだいろいろあって、新潟の方とかやって
る。新潟全然かすってもない。新潟は予定も過去も未来もないですね。
北陸の方ではちょっとないのかもしれない。確か、金沢も聞かなかった。
そうです。山形はね、あ、山形やってないか。あ、山形やりました。鶴岡町中。
あ、いやいや、山形あります。
ええー。
ここら辺ちょっとなんか、中越とかちょっとあれですね。かかってないですけど、はい。なんで、そうですね。だからまだまだ、全国回ってるやつなので、まあ、そうですね。配信とか DVD とかに、まあ、そのうちなるのかもしれませんけど、今のところはまだ全然、はい。それなんか映画館でしか見られない映画っていうところもあるので、なんかそうですね。なんか、ぜひみたいなところありますね。
はい。ありがとうございました。後藤さんの第1話、ブルーを笑えるその日まででした。
はい。
はい。それでは、南くんの第1位お願いします。
あ、第1、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎ですけど。
面白かった。
まあ、個人的になんですけれど、映画も漫画も見るきっかけは、あれなんですよ。鬼太郎なんですよ、俺の中で。父親に連れてた、最初の方かなに連れてってもらったのが鬼太郎だったんですよ。鬼太郎のアニメの、激突異次元妖怪大排乱っていう、大反乱っていう映画を劇場で見てずっと心にあるんですよ。未だになんか、年に一度必ず見るどころか、多分年に2、3回見てるぐらい好きな作品で。で、子供の頃にそれをあまりにもハマったんで、母親に妖怪辞典を買ってもらって、その不思議な世界観とかイラストとかにも興味出ましたし、多分漫画とか読むきっかけになったのもこの先、鬼太郎からだったんですよ。で、自分の中でこの異次元妖怪大反乱的な作品を超えるのってなかなか、もうないんだろうなと思ってたら、今回の鬼太郎が、なんか、 超えてきたっていうか、
お
この年でなんかこんな衝撃受けるんだと思うぐらい、ちゃんと水木しげるのテイストも残しつつ新しいこともやってますし、そこにちゃんと反戦的なことも入ってるじゃないですか。
はい、
反戦ってやっぱどれだけ日本が狂ってたかっていうのを、もう主人公の方は最終的にもう終わってんだよっていう感じで、抵抗するじゃないですか。なんかそこにも感動しちゃって、なんでしょう。子供の頃からファンだったもので、今になって新しく作られて、ここまで感動させられるんだっていう衝撃が、やっぱ強くて、なんか、なんだろう。映画の面白さもあるんですけど、自分のその持ってたものをよりバージョンアップさせてくれたっていう、とっても大切な作品になったんで、1位にさせてもらいます。
はい。
アマプラで見れるんで、本当に見てほしいっていう。なんか、変に、不女子とかそういったところで火もついてますけれど、純粋にこう、面白いんですよね。その、バディ感もそうですし、怪奇映画っていうところもありますし、近代地的なところもありますし、まあ、すべてそれが妖怪に絡んでるんで謎でもないんですけれど、でも、はい、ここっていうところの見せ場で、一人のアニメーターが作ったバトルシーンとか、そういったところもものすごい良くて、なんでしょう。ちょっとあんままとめられないですけど、とりあえず自分にとってはものすごい大切な作品になっちゃったんですよ。それなんで1位にさせてもらいました。うん、ちょっと、これ以上はちょっと、なんか、頭割って答えられないんで申し訳ないですけど。
はい、面白かったですよ。面白かったです。さあ、そういうわけで、南くんの第1は、ゲゲゲの鬼太郎。
ゲゲゲの鬼太郎誕生日。
あ、パジは見てないですけ
ど、俺は見ましたよ。
あ、読みたい。ああ。
だってあんまり評判がいいから見るつもりなかったんだけど、見に行ったら面白かった。
でも、同じ劇場にいたっていうのもびっくりしましたよね。
そうだね。
何の打ち合わせもなく。
俺は鬼太郎に思い入れは かけらもないのですよ。
それはよくわかります。やっぱ個人的なもののでかさ、あれがあるんで。
はい。
幸せとは言わないですけど、今の自分を作ったのは、鬼太郎のあれを見た、例でもありますし、そのおかげでもあるっていうのは。
水木原理主義だ。
まあ、鬼太郎以外はそんな好きでもないんですけどね、でも。
ああ。
なるほど。
さあ、それじゃあ、辞典作品を発表していきたいと思います。
はい、じゃあ。
小泉の辞典は、ブルージャイアント、フェイブルマンズ、ダンジョン&ドラゴンズ、コカインベア、クビ、でした。もうなんかの弾みでベスト10に入っても、全くなんかその日の気分で変わりようがあるベラです。
楽しい映画分かったですね。僕は、まあ、あえてちょっと少なめにしておきましたけど、辞典は、はい、小さき麦の花と。
何ですかそれは。
小さき麦の花は中国映画ですね。全然日本ではともう話題になりませんでしたけど、中国では奇跡の映画と言われたりして、超大ヒットした。全然超自主映画です。これも自主映画に近いちっちゃい映画ですけど、中国ではもう大ヒットして数十億円を稼ぎ出した。バケモンみたいな映画ですけど、映画内容はすごい小さな夫婦が、貧乏な中で苦しめられていく話です。本当に。なのに超幸せな映画ですよ。まあ、前半苦しいし、まあ実際は中国の社会問題もちょっと扱ってるんで、重い映画ではあるんですけど、映画の中身は、まあ辛いとことハッピーなところが半々ぐらいな。はい、でとにかく、まあ圧倒的に絵が綺麗です、これ、ね。すごく美しい映画を何個見てます。まああと怪物とかけるキラーズ・オブ・フラワー。
是枝監督、はい。
で、アニメだと唯一は、やっぱりこう、窓際のトットちゃんが
すごい。面白かったですね。
こっちの方も僕は。
すごい感動しましたよ。
なかなかアフに、これも、だけど反戦の部分の部分を、反戦ですよって明確にしている部分もありますけど、どっちかっていうと主人公の方ではそれを気づかない。徐々になんだかふわっと気づくっていうような、実写でもアフにはなかなか描けないような。
うん。
通だともうちょっと子供なんで扱いとして、社会の周りの描きそうなものを、すごくしっかりと反戦として書いてるのに、本人はあんま気づいてないっていう、なかなか難しい描き方をしてたりするので。
ああ。
そして、子供向けのアニメなのに、ハッピーエンドじゃない。本当に完全に、ホタルの墓とかを意識した、ジブリかなり意識してるというか、どっちかというと珍しく、高畑勲イズムを引きずって、ちゃんと継承してる監督なので、僕は高畑さんも大好きなので、
はい。
新しい監督賞はなかなかない映画だったと思います。
はい。ありがとうございます。後藤さんは何かありますか？
あ、それちょっと辞典書いてなかったんですけど、あれですね。あとで、アマプラかなんかで見て、映画館で見ればよかったって、パールですね。
パール良かったですね。
パール。僕はね、今まで面白くなくて、パールいいなってスルーしたんですよ。で、後で配信で見て、あ、これ映画館で見ればよかったなって、ちょっとね、後悔した映画でしたね。はい。良かったですね。なんかね、その辺のアメリカのホラーがね、結構まあその、ダッシュかも、あれあれかね、イギリスの方か忘れましたけど、結構ね、なんか、昨年は微妙な感じが結構、って思っちゃいましたね。エクソシズムしかり、っていうの、はい。それは結構なんか、それでなんか何本か見て、結構がっかりすること多くて、それもあってパールのがスルーしちゃったんですけど、まあなんか見ればよかったな、みたいな。
まあ多分ね、後藤さん A24 があんま好きじゃないんじゃないですか。
全然好きじゃないですね。
だから、アメリカのホラー今 A24 ばっかだから。
そう、ブラブハウスは好きですよ。そう、ブラブハウスはいいです。だからね、そうなんですけどね、A24 は本当ね、全く合わないですね。なんだよ、みたいな。
僕は嫌いじゃないですよ。
映画によると思いますけど。エブリー・ヘンゲ・ウェガーの A24 ですよ。ちゃんと。
だから、今年やった、あれが A24 じゃないと思うんですけど、あれですよ、オーメンの、まあ、リメイクというか、
オーメンに関して
はあれが良かったですね。あれはもう久々、なんかアメリカのホラーで、
はい、
おーって感じが面白かったですけども、ファイブナイツなんとかのが超つまんなかったですよ。
ああ、見なかったです。評判悪すぎて。
原作をね、ゲーム知らないからっていうのがあるんで、まあちょっとあれですけどね、語る立場じゃないかもしれないですけど、いやーって。感じでしたね。ちょっと、アメリカ映画のちょっとそういうホラーがちょっと去年は個人的に不作だったのがちょっと悲しかったですね。
さあ、じゃあ、南くんの辞典は何ですか？
ロストフライト、ダンジョン&ドラゴンズ、ミュータント・タートルズ、コカイン・ベア、あとカンダハル。
全然カメラに映ってない。
ジェラルド・バトラー、すごい。
ジェラルド・バトラー。ジェラルド・バトラーのなんか作品が、なんか、エンド・オブ・とはまた違う感じにこの2作がなってて、特にロスト・フライトの出来がすごくなんか良くて。
良かったですね。
面白かったですね。なんか、辞典の3本が僕と被ってるところが、この文化の格差を感じる。
同じ文化圏。
東京と新潟の。
ダンジョンズ僕も好きですよ。すごい良かったですよね。
だって僕、デラルバターそれ全部見てますからね。
ミュータント・タートルズは、俺の中で、ゴールデンハーベストが作った3作を超えないとずっと思ってたんですけれど、うん、久しぶりにこんなヒットしたなと思って感動しちゃったんですよね。うん
うん、で、
あとあれじゃないか、吹き替えで見たからなどうだかわかんないんですけれど、セリフの中に進撃の巨人とかそういったのも入れてくるんだと思ってちょっと驚いたんですよね。
うん、
あ、今の本当にティーンっぽいようなものが入るんだっていうのとか、あ、そう、それはちょっと。
英語版の方が細かく言ってました。
あ、そうなんですか。
アキラの初版を持ってんだな、みたいな。ちゃんと英語だと、ファーストアキラを持ってるな、みたいな。ちゃんと言ってて。日本語吹き替えの方が、日本人がわからないと困るからって簡単になってましたよ。
ざっくりして。
いや、なんか、そこもちょっと、日本のそういったアニメとかの進み具合とかも知れて、なんか、ものすごい新鮮と面白さがあって、いやー、なんか、タートルズ好きでよかったと思った作品でしたね。あとやっぱコカインベアのアイスティーの息子がアイスティーにしか見えないっていうのが、母親の遺伝子はどこに消えたんだろうっていうような感じ。うん、あの人が不幸に遭う目がすごい良くて、銃で撃たれてなぜか中指だけ取るとか、ああいう細かいディティールのコメディーがすごい良かったなっていう。それがなんか、ね、 時点ですね、自分の中で。
はい、どうもありがとうございました。すっかりね、季節外れになってしまいましたが、お付き合いいただきありがとうございました。とても楽しかったです。来年はね、1月かせいぜい2月ぐらいに開催したいと。
まあ、逆に配信で見れるっていう意味では。
まあそうですね。
探して、あ、これ配信でやりますよって言える。
ぜひ。
星屑の片隅なんて本当やってませんでしたかね。説明するときだってもう、どうやって見るんでしょうみたいに言われたのが。あ、Unext 出てたみたいに今なってるので
。ね、Unext にまた入んなきゃいけないですね。いっぱい今日発表されたの、大体あるっていう。そういうわけで、お聞きいただきどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では、います。
では、さようなら。
失礼します。
料理と
あの映画この映画味わうの